Well, we're studying through the book of Genesis. If you don't have a Bible, we have some on the table, English and Japanese. And if you have your Bible, great. Please open to Genesis 14.
はい、では、創世記の学びに入っていきたいと思います。創世記の、14章、15章を今朝は学んでいきます。聖書がない方は後ろに、日本語、英語を用意してますので、ご利用ください。
Let's begin with verses 1 through 12.
はい。では、創世記14章の1節から12節を日本語でお読みします。さて、シナールの王アムラフェル、エルサルの王アルヨク、エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティデアルの時代に、これらの王たちはソドムの王ベラ、ゴモルの王ビルシャ、アデマの王シヌアブ、ゼボイムの王シェムエベル、ベラの王すなわちツアルの王と戦った。このすべての王たちは連合してシディムの谷、すなわち今の潮の海に進んだ。彼らは12年間ケドルラオメルに仕えていたが、13年目に背いた。14年目にケドルラオメルと彼に組みする王たちがやってきて、アシュテロテカルナイムでレファエム人を、ハムでズジム人を、シャベキルヤタイムでエミム人を、セイルの産地でホリ人を打ち破り、砂漠の近くのエルパランまで進んだ。彼らは引き返してエンミシュパテ、今のカデシュに至り、アマレク人のすべての村落とハチャソンタモルに住んでいるエモリ人さえも打ち破った。そこでソドムの王、ゴモラの王、アデマの王、ゼボイムの王、ベラの王すなわちツアルの王が出て行き、シディムの谷で彼らと戦う備えをした。エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティデアル、シヌアルの王アムラフェル、エルサルの王アルヨク、この4人の王と先の5人の王とである。シディムの谷には多くの歴史の穴が散在していたので、ソドムの王とゴモラの王は逃げたとき、その穴に落ち込み、残りの者たちは山の方に逃げた。そこで彼らはソドムとゴモラの全財産と食料全部を奪っていった。彼らはまたアブラムの甥のロトとその財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいた。
So, this king, Chedorlaomer, he was the king of Elam, which would become Persia, or, you know, today is that's kind of the roots of Iran today.
このケドルラオメルという人はエラムというところの王でしたけれども、このエラムというのは、後にペルシャとして知られている場所です。今日だと、まあ、イランの、まあ、元というかとなったところですね。
So these kings, these four kings were from that area, you know, which would become Babylon, now Iraq, Iran, and that area kind of to the east. And then they came down and they attacked the kings that lived on the plain in Canaan, which is now Israel, down in the Jordan Valley there. And they came down and conquered them and then carried them off.
この4人の王ですね、バビロンの地域、今のイラクとかイランとかの辺の、バビロンの地域にいた4人の王が、北からやってきて、でこの平地にいたカナンのこのヨルダンの、平地のあたりにいた王のところに攻めてきて、そして、彼らを攻めて、まあ、いろいろなものを持ち去っていきました。
Well, at first they kind of conquered, the king conquered them and forced them to pay taxes later than they rebelled.
まず最初は彼らがそこを平地を征服して、そして税金を課すことにしました。で、しばらくはそれに、まあ、従っていたわけですけれども、ある時に彼らはそれに背いたわけです。
You remember, by the way, the plain of Shinar, where the kings came from? Remember when we were talking, it was last week or week,When we were in chapter 11, the Tower of Babel was built there.
最初のところにシヌアルの地というふうに出てきていましたけれども、このシヌアルというところは、前回学びましたけれども、バベルの塔を建てた町になります。
And last week, remember how Lot, Abraham's nephew, he separated from Abraham, and he chose to go live in Sodom, in the area of Sodom, and that's why he was carried away with.The king of Sodom and the...
そして、また前回ですね、先週学びましたけれども、アブラムの甥のロトが、このソドムの近くの地域、この辺りを 選びました。そこに住むということで選びました。ですからここでこの王たちが攻めてきたときにロトも一緒に連れ去られていってしまったわけです。
Now, Sodom, people, many scholars believe Sodom, the city of Sodom was located under the southern part of the Dead Sea.
このソドムというところは多くの学者たちがおそらく視界の南の方にあったのではないかというふうに考えています。
And then there are some people that think there's another theory that perhaps it was the northern part of the Dead Sea.
ある人たちは、視界の北の方ではないかという人たちもいます。
It was the Dead Sea area.
いずれにしてもこの視界の あたりということになります。
Probably under what is now the Dead Sea.
おそらく今はもう視界の下になってしまっているのではないかと考えられます。
Because that whole area with the Dead Sea and the Jordan Valley, that has changed a lot in the many years since this time of Abraham.
もうこの視界とかこのヨルダンの地のあたりというのはこの時代から比べるともう何年も経って地形がかなり変わってきています。
Okay. Well, I guess we know this story. They came against them and they conquered or they carried off Lot along with all of their stuff.
で、ケデル・ラオメルとその王たちがやってきて征服してそして、ロトをはじめ多くの財産を一緒にこう持ち去っていきました。
Okay, let's read a little bit further. 13 through 16. See what happens.
13節から16節をお読みします。一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来てそのことを告げた。アブラムはエモリ人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシコルとアネルの親類で彼らはアブラムと盟約を結んでいた。アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡した。夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。そして彼はすべての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちや人々をも取り戻した。
So here in verse 13, Abraham is called Abram the Hebrew. It's the first time you see this word Hebrew in the Bible.
13節のところに、このアブラムのことヘブル人アブラムというふうに、書かれていますけれども、ヘブル人というのはここに出てくるのが最初の言葉です。
Now many people think that the reason that the word is used is because Abraham's forefathers.One of them, a famous one, is Eber. You saw him back in chapter 11, 14. So he's sort of, it's kind of Eber. Out of that, they get Hebrew, that he is named, that he's of the line of this guy.
実はこのヘブル人という名前ですけれども、多くの人たちがこのアブラムの祖先にあたる人の中にエベルという人がいました。創世記11章の14節に出てきますけれどもこのエベルから名前が取られているのではないかというふうに考えられています。
Well, Abram takes, it's remarkable, he takes 318 servants or guys that he's taught how to fight and he goes against and he wages a guerrilla war against this army kings and these kings and their army
そしてですねこのアブラムはここで非常な快挙を遂げるわけですけれども、彼には318人 この訓練されたしもべがいました。で彼らが戦いに行くわけですけれども相手はもう4人の王 の軍隊です。そこに、本当にもうゲリラ戦のような戦いを彼らは行っていくわけです。
And they attacked at night.
で彼らは夜奇襲をかけました。
I'm sure that these people, they probably felt really secure. They had just defeated, these five kings. They probably thought, no one's going to attack them. They're probably partying. They're probably drunk. And all of a sudden, panic comes because somebody's attacking them at night.
おそらくこの王たちはもう戦いに勝った後ですから、安心しきってなんかもう宴会のようなものを開いていたかもしれません。でそこに突然この襲われてしまうわけですからもうそこがパニック状態になったと考えられます。
Well, anyway, they chased them all the way up Dan, which is in the far north of Israel.
アブラムたちはもうずっと北の方の、このホボというところまでずっと北の方まで彼らを追いかけていきました。
So in trying, you know, I'm trying to explain, trying to imagine how this could happen, you know, the guerrilla attack at night. But obviously, the reason it was successful, this was a supernatural victory. God was behind this.
で、この時の、戦いの様子をちょっとこう想像してみるわけですけれども、でも小さな正体みたいなものがこう夜夜襲をかけるわけですけれども、でもこの奇跡的な勝利が得られたのは明らかに神の力がそこに超自然的な力が働いていたということがわかります。
And so, I mean, that's the reason. If God can do anything.
だからこそ神は何でもできるということがわかります。
Abraham risked a lot. You know, think about this. He risked a lot.To save, I didn't mean to play on words, but to save Lot. I didn't intend that. It just.
Abraham はですね。
He risked much, okay.
Abraham はこの甥のロトを救うためにたくさんのリスクを払ったわけです。なんでみんなが笑っていたかというと、リスクを多くアロット、ロト。ロトを救うためにアロトリスクを取ったということです、
はい、
そのつもりで言ったわけではないんですけど、
okay. はい、Anyway, think about it. Like Abram, it wasn't his business. Obviously they left him alone. He's just dwelling in tents. You know, he's not one of the cities there. And they didn't capture him. So obviously they came through and just left him alone.
アブラムにとっては実はこれは彼には全く関係のないことだったわけですね。この敵陣もアブラムがいた地域というのは通り越していきましたから全く彼は影響を受けていなかったし、わざわざそこに自分が出向いていく必要は、なかったといえばなかったわけです。
And you know the king of Sodom was, it was an evil place. You know, he could have thought, well, it serves you right. You know, you're getting what you deserve.
そしてまたこのソドムの王というのは本当に悪の王というか悪い王として知られていましたから、だからもうそういう痛みにあっても当然じゃないかという思いもあったと思います。
And as far as Lot goes, well, Lot chose it. You know, you could have, because, well, Lot, that's what you get. You want to live in an evil place, you're gonna, you know, you're gonna reap what you sow.
そして、ロトに関して言えば、ロトもまた自らその地を選んでそこに住んだわけです。もう悪がはびこっているという分かっているところにわざわざ自分が出向いていったわけですから、だから当然の報いを受けても仕方がないと言えます。
But he risks, he goes and attacks these, you know, these kings could have turned on him. He's laying it all out. When he starts doing that, he's in danger of getting wiped out.
でもそこにアブラムは多くのリスクを冒して戦いに行きました。もしかしたら自分の方が今度はやられてしまうかもしれないという、その命の危険を冒して、ロトを救うために行きました。
But this is one thing that he does that's really a good example. Abraham shows a lot of courage, and he steps out and he, not for himself, but he's doing it for Lot. He's doing it for his family.
ここにこのアブラムの姿勢に本当に大きな励ましの模範があると思うんですけれども。彼は自分の家族である親族であるロトを救うために本当に大きな危険を冒してそこに救い出すために出ていきました。
And you know, when you think about it, probably all of us know of family members that have been, as Paul said to Timothy, taken captive by the devil to do his will.
私たちもまたですね、家族の中にもパウロが第二テモテの2章のところで言ってますけれども、悪魔に捕らえられて思うままにされている人々が家族の中にいると思います。
And you know, the question is, what would we be willing to risk to see them set free?
そこで私たちはどれだけ彼らその人たちが自由になるために私たちがリスクを取って危険を冒して 行動をとっているかということです。
Because, you know, oftentimes it's the truth. People won't share the gospel. Or they won't take, and oftentimes it's not, we're not worried about being killed or taken captive. It's just something like, well, that'd be embarrassing. What would they think of me?
多くの場合ですね、私たちはなかなかこう福音を伝えられずにいることがあると思います。そしてそれはなぜかというと、別に自分が殺されてしまうからとか、あの捕囚として連れて行かれてしまうからということではなくて、ただ自分がどう思われてしまうかとか、あのちょっと恥ずかしいんじゃないかとか、そういったことで伝えられないというケースがよくあります。 But you know,
like Abraham, when we do, when we step out, I mean, thisIn the natural, what he did was kind of foolish. Why would you go up against kings of 300 guys? But God was with him. He was doing something. And God honored what he was doing.
けれども、アブラムのようにですね、この信仰によって踏み出すとき、彼がやったことというのは本当に愚かなことのように見えます。もう300何十人というその小さな集まりで、この大きな軍隊の中に入っていくわけですから、愚かなことのように見えますが、でもその信仰によって踏み出すときに神がそこ、そのことを喜んでくださって、そして共に行って戦ってくださいます。
And I believe God is with us too when we step out in faith.
同じように私たちもまた信仰によって踏み出すときに、神は私たちと共にいてくださると私は信じています。
Okay, let's read on verses 17
through 20. はい、17節から20節を読みします。こうしてアブラムがケドルラオメルと彼と一緒にいた王たちとを打ち破って帰って後、ソドムの王は王の谷といわれるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。またシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。
Melchizedek is kind of a mysterious person in the Bible.
このメルキゼデクという人は聖書の中でも不思議な人物です。
He was the king of Salem.
彼はサレムの王でした。
Now this was a real place. Salem was the name of what is now Jerusalem.
これは本当にあった場所です。サレムというのは今のエルサレムになります。
Now he's also called the priest of God Most High.
そしてまた彼は意図高き神の祭司というふうに呼ばれています。
And it's so interesting because he's a picture, a symbol, if you want, of Jesus Christ.
で、非常に興味深いのは、このメルキゼデクという人はイエスの姿を表しています。
In the book of Hebrews, chapter 7, the chapter is devoted to talking about how Melchizedek.Is a picture, and Jesus is a priest in the order of Melchizedek.
ヘブル人への手紙を見ますと、7章のところはほとんど7章1章を割いて、このことについて触れていますけれども、イエスはメルキゼデクの位に等しい祭司であるというふうに書いています。
And in doing that, he quotes Psalm 110 when it talks about this.
それは、このヘブルの作者は詩編の110編を引用して語っているわけです。
And like Melchizedek, Jesus is both priest and king.
そしてこのメルキゼデクと同じように、イエスは、祭司であり、そして王でありました。
Now this was not possible under the priesthood of Moses, under the Aaronic Aaron, Moses' brother, and the priests came from him. Under that priesthood, this would be impossible.
でこのことは、このモーセの祭司制度の下では不可能なことでした。この祭司というのはずっとアロンの大祭司というのはアロンの家系からずっとつながっていましたから、その時では不可能でした。
Because the law was very clear. The priests came from the tribe of Levi, and the kings always came from the tribe of Judah.
祭司というのは必ずレビ族の子孫であって、そして王というのはユダ族の子孫でなければならないと立法にはっきりと書かれています。
But here is Jesus. He's from the tribe of Judah.
でもイエスという方は、このユダ族出身です。
He's a king, son of David.
ですから王ということです。ダビデの子というふうに言われます。
But Jesus never served in the temple as a priest.
でイエスは神殿で祭司として仕えたことはありませんでした。
But instead he serves, as the Hebrews tells us, he serves as our high priest. He's in heaven. He's up in heaven, it says, interceding for us as our high priest.
でもその代わりにヘブルの作者が言っているように、イエスは私たちの大祭司として天で祭司の役割をしてくださって、私たちのために取りなしをしてくれています。
And the sacrifice that he offered was himself.
そして捧げる生贄というのはご自身の体を捧げてくださいました。
Anyway, by the way, that's such a wonderful thing. This is such a wonderful truth to think about. Jesus is interceding for you, always.
この事実というのは本当に実は素晴らしい事実です。イエスがいつも私たちのために取りなしをしてくださっているということです。
I just want to read Romans 8:33-34.
ちょっとローマ書の8章の33節、34節を読みます。
It says, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is he who condemns? No one. Jesus Christ who died, more than that, who is raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us.
ローマの8章33節34節、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるイエス、キリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。
The writer of Hebrews, getting back to Hebrews, he uses this story that we're studying here this morning, this story aboutMelchizedek to show that the priesthood of Jesus was superior to that of Aaron.
このヘブルの作者はですね、この今私たちが読んだ創世記の14章の今のところの話を引用して、イエスの祭司職というのはこのアロンの祭司職よりも優れているということを書いています。
And the reasoning he uses is here's Abraham, and he's before Aaron. So in a sense, and Abraham is regarding Melchizedek as being greater than himself.
なぜかと言いますと、ここにアブラムがいるわけですけれども、彼はまだアロンが生まれる前の段階ですね。で、このアブラムよりもメルキゼデクの方が位が上であるということをここで表しています。
And for one thing, he points out that he's giving, that he's blessing. Melchizedek blessed Abraham. Well, the greater would always bless the lesser.
その一つは、メルキゼデクがここでアブラムを祝福しています。この祝福するという行為は上にあるものが下のものに与えるという行為になります。
And also it shows that AbrahamAbram, he's still Abram, he gives a tenth, a tithe, which means 10%, to Melchizedek, showing that he's regarding Melchizedek as being greater than him.
そしてまた、アブラムはここでメルキゼデクに対して10分の1を捧げていますけれども、それはつまり、メルキゼデクの方が自分よりも上であるということを、表していることになります。
Now, the bread and wine here use Melchizedek, of course, that reminds us, doesn't it? It kind of of communion.
またメルキゼデクが持ってきたこのパンとブドウ酒ですけれども、これは私たちに聖餐式を思い起こさせると思います。
To us, they speak of the body and blood of Jesus Christ.
私たちにとってはこれはもちろんイエスの体と血ということになります。
And of course, Jesus, he's the basis of all blessing.
そして、もちろんイエスご自身がこの全ての祝福の源となる方です。
Okay, let's read on 21-24.
21節から24節をお読みします。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、糸高き神主に誓う。糸一本でも靴ひも一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。ただ若者たちが食べてしまったものと私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシコルとマムレには彼らの分け前を取らせるように。
So Abraham refuses to take anything from the king of Sodom.
アブラムはここでソドムの王から一切何も受け取ることを拒否しました。
Because Abraham knows God has promised to bless him and he doesn't want anything taken away. He doesn't want, you know, it to be people to say of him, yeah, well, you're blessed, but yeah, well, the king of Sodom set him up really well after that victory.
アブラムは神が必ず彼を祝福してくださるということをよく知っていましたから、ですから、他の何者からもそれ以外のものを受けたくないと思ったわけです。後に人々が、いや、確かに神も祝福してくれたけれども、でもその後ソダムの王もアブラムにいろいろ祝福を与えたよねって言われることを、避けたわけです。
You know, and just as Jesus, as I was saying, Melchizedek is sort of a picture of Jesus. And this king of Sodom, a very wicked king, he's sort of a, in this story, he's a picture of the devil.
先ほどこのメルキゼデクがイエスを表しているというふうに話しましたけれども、同じようにこの箇所ではこのソドムの王というこの悪い王、これは悪魔を表していると思います。
And we need to see that God, we need to really stand on the truth that God is the source of all the blessings in your life.
そして私たちは必ずこの事実にしっかりと根付いていなきゃいけないわけですけれども、すべての祝福の源というのは神から来ます。
All, everything that you have that is good, everything came from God.
すべて私たちが持つ良いものというのはすべて神から来ます。
He is our provider. He is the only one that deserves glory.
この方が私たちの備え主であり、この方だけが全ての栄光を受けるにふさわしいお方です。
And if we begin to think that, well, you know, the reason I'm in this position, or the reason I've kind of got this good thing or that thing is because I kind of know how to work life.
ですから私たちは気をつけなければいけないのは、自分が今この置かれている立場とか、例えばこの手に入れたいろんないいものというのは、実は私自身がなかなかうまくこの世で成功を収めたからだと考えないようにしないといけない。
I know, you know, I've kind of learned how to win friends and influence people. I sort of know, you know.
私はなんかこう人々に勝ってですね、そして人に影響を与えていくその方法を How to を身につけたんだ。
And we get deceived if you believe that anything good that you have is because of you or because of the world, or you're deceived.
もし私たちが何か自分が持っている良いものというのが自分のおかげだとか、この世のおかげでこれが手に入れられたんだというふうに考えてしまうようになったら、それは騙されているということです。
That's what the devil wants you to believe.
それこそ悪魔が私たちに信じてほしいと、信じ込ませたいと思っていることです。
You know, it's not often the devil, it's not that just fall down and worship me. He doesn't always tempt us in that way. It's just like, just give me some of it. You know, give me some credit.
悪魔は常にこの自分を拝めと言ってくるわけではありません。もうほんの少しでもいいから、何かこう自分に向けさせようとするものをこう誘惑してきます。
And if you live for your life 100% for God, oh, that's kind of radical. Just don't, you know, calm down.
そしてもし私が 100% 神に従おうという決意をすると、サタンがそんなのちょっともう過激的だから大変だから、少し落ち着いてというふうに言ってきます。
But I love this attitude of Abraham. Nothing. I am going to touch nothing of yours. I don't want it said that you.Did anything for me.
けれども私はこのアブラムの態度がすごい好きなんですけれども、彼は本当に一切受け取ることを拒否しました。もう私は何もいらないということをここで言っています。
And that's a great example toward the devil, toward the world. I don't need anything from you, Satan.
それこそ私たちが悪魔に対して立ち向かう態度です。私は悪魔から何一ついらないとはっきりと拒む
I believe that God reigns on high and that He will provide everything I need.
私は神がすべてのものの上を支配しておられて、そしてすべて私に必要なものを満たしてくださる方であるということを信じるということです。
God can provide a job for me.
神が私に仕事を与えてくださる。
I'm not going to sit there and, you know, oh, you gotta know how to work the world. No way. God is my provider.
なんとかこの世の仕組みを勉強して、なんとかしなきゃいけない。そういうことではありません。神が備えてくださる方です。
And anyway, anything, relationships, God can provide you with relationships.
どんなことでもそうです。例えば関係、人間関係においてもそうです。神が備えてください。
He can refresh you, even like sometimes refreshment or recreation. That seems, you know, that's kind of the area of the world, you know. But no, God knows when to make you lie down in green pastures.
そしてまた、私たちに時には必要な時にはリフレッシュすることも与えてくださいます。それは別にこの世的なものではなくて、私たちが本当に必要であれば神は私たちをそのように緑の牧場に連れてってくださるということもしてくださいます。
So just, it's like 100%. The Lord provides, the Lord gives the glory, gets the glory.
ですからもう 100% 神が私たちに備えてくださって満たしてくださって、それによって神が栄光を受けるわけです。
Let's move on to 15, 1 through 6. The story kind of continues here.
では創世記15章に入ります。1節から6節を読みします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
So it begins after these things, verse 1 says, which means he's referring back to the story we've just finished.
一節のところでこれらの出来事の後とありましたけれども、これは今まさに学んだ14章のところの出来事です。
アブラムは refused to take anything from the king of Sodom.
アブラムはソドムの王から報いを受け取ることを一切拒みました。
He didn't take any reward.
何の報酬も彼から受けませんでした。
And now God says to Abraham, I am your exceedingly great reward.
そして神がそれに対してアブラムに、あなたの受ける報いは非常に大きいと言われました。
And God tells Abraham, don't be afraid.
そして、アブラムに対して恐れるなと言われます。
I am your shield.
私があなたの盾である。
Unlike these other kings in the story, all these other people, Abraham lived in a tent.
他の、王たちと違って、アブラムは天幕に住んでいました。
All of these other kings, they lived in walled cities.
他の王たちというのはこの壁に囲まれた町の中に住んでいました。
Abraham is vulnerable to attack.
アブラムはですからこの攻撃を受けやすい立場にあったわけです。
And I'm sure the thought may have, you know, he may have been tempted to fear, thinking, well, what if these guys regroup and they come back against me? What am I going to do?
ですから、この王たちにアブラムが勝った後ですね、どうしよう、もしあの王たちがもう一回再編成をして自分を襲ってきたらどうしようと思ったかもしれません。
And God says, don't be afraid.
でもその時に神は恐れるなと言われました。
I am your shield.
私があなたの盾であると。
I am your protection.
私があなたを守る。
God says the same thing to you.
神は皆さんにも同じことを言われています。
You don't need to be afraid.
恐れる必要はありません。
You know, even if from the world's eyes you say, well, I look pretty vulnerable.
たとえ この世的に見たときに、あ、自分は本当に攻撃されやすい状態にあるなと思ったとしても、
The reality is that you belong to God.
現実は皆さんは神に属しています。
He will take care of you.
神が皆さんを守ってください。
He is your shield. He is your great reward.
神が皆さんの盾となり、また皆さんの報いとなってくださいます。
You know, we were just talking about how you don't need anything from the world. We receive it from the Lord, and the Lord gets the glory. We give God the glory, but the Lord says, "This is what I'm going to do for you. I'm going to be your shield. I'm going to be your reward."
私たちは世からこの報いを受けることを拒んで、神から受けることをまあ求めるわけですけれども、それによって神が栄光を受けます。でも、さらに神は私があなたの盾である、私があなたを守るというふうに言ってくださいます。
Well, Abraham brings up the fact that he doesn't have an error.
アブラムはここで自分には相続を受け継ぐ者がいないということをまあ訴えました。
He and his wife are childless.
彼とその妻には子供がありませんでした。
And God tells him, you're gonna have an heir from your own body.
そこに神があなたのあとあなた自身から生まれるものがあなたの後を継ぐということを言われました。
Now, he's old at this time.
でもこの時もう彼はすでに年を取っていました。
They're beyond the age when people would have children.
人々が子供を産むような年齢をはるかに超えていました。
But when God makes a promise, he doesn't tell him how it's going to happen. He just makes the promise.
神がアブラムに約束をされたときにどうやってそれを行うかということを言われたわけではなくて、ただ約束してくださいました。
He assures him it will happen.
それが必ず起こるということを、まあ、確証を与えてくれたわけです。
Now, verse 6 here, this is one of the most important verses in the Bible.
この15章6節のところ、これは聖書の中でも最も重要な節の一つだと思います。
It says, He believed in the Lord and he accounted it to him for righteousness.
彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
アブラム just simply believed God.
アブラムは単純に主を信じました。
He didn't know how it was going to work out, but he believed God.
どういうふうにそれが起こるのか彼には分かりませんでしたけれども、それでも神を信じました。
And because of this simple thing, this simple, simply believing in God, he's declared righteous in God's sight.
そしてこの単純に彼が神を信じたということによって彼は義と認められたとあります。
You know, the most important thing that you can ever do in your life is to believe God.
皆さんの人生の中で最も大事なこと、皆さんができる最も大事なことというのは神を信じることです。
To believe in His word.
神の言葉を信じることです。
You know, it's not about what you can do for God.
皆さんが神のために何ができるかということが大事なわけではありません。
Simply believing in God is more important than anything that you could do for Him.
単純に神を信じるということが皆さんが神のために何かをなすことよりも最も重要なことです。
Because I believe sometimes we get this idea that God is expecting us to performsome great thing for him and we're not doing it so he's kind of you know disappointed in us
時に私たちはなんかまるで神が自分に神のために何か素晴らしいことをすることを期待されてるんじゃないか、それができないから神をがっかりさせてしまってるんではないかという、そういった間違った考えを抱いてしまうことがあります。
And many Christians are really burdened by this. They go through life feelingGod is disappointed in them, and they're constantly focusing on their performance and feeling that tremendous guilt. I'm not living up to what God wants me to do.
でも実は多くのクリスチャンの人たちがそのことで大きな重荷を抱えてしまっています。自分は神が望まれているようなことを何もできなくて、いつも神をこう失望させてしまっているのではないか。もう常になんかこう在籍感を抱えて神が望まれるような生き方ができないという、そういった後ろめたい思いで生きている人たちがたくさんいます。
When all the while in God's eyes, what his greatest desire is for us to believe in him.
でも神が実は私たちに最も望んでおられることというのは、私たちが神を信じる、信頼するということです。
To look to him.
神を見上げるということです。
And to be impressed with what he has done.
そして神がしてくださったことに感銘を覚えることです。
And to allow him to be what he wants to be.
そして、
to us.
神が私たちにこう望んでおられるような神であるということを私たちはそのまま受け入れる必要があります。
You know, so it's just like that's the greatest thing. That's the greatest use of your life. Anything you can do is to the greatest thing that you can do is believe God.
それこそ私たちがこの人生の中でできる最も素晴らしいことです。それは単純に神を信じるということです。
When you read His word, to believe it. To believe it that it's true, it's something real. It's more real than the chair you're sitting on.
私たちが神の御言葉を読んだときに、これをそのままもう事実として、現実のものとして受け入れるということです。この御言葉というのは、皆さんが今座っている椅子よりもよっぽど確かなものです。
And that's the foundation for our lives.
これが私たちの人生の基礎となります。
Remember how Paul points to this in Romans 4. He talks, when he's talking about living by faith, he comes back here to verse 6 to show how Abram was justified by faith because he believed in God.
これが、パウロも、言っていたことですね。ローマ書の手紙の4章のところにもありますけれども、パウロもまたこのアブラムを、引用して、何が神のアブラムのこの信仰が彼の義と認められたということを言っています。
Let's finish up here 7 through 21.
では、7節から21節までお読みします。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。彼は申し上げた。神、主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山鳩とその雛を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれらを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエムリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファエム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を。
So in the ancient world, the ancient cultures of the day, this is how they would make a covenant, an agreement.
この古代のこの頃の時代の時には、人々はこのようにして、まあ、契約を互いの間で契約を結びました。
They would divide the animal. They would sacrifice an animal and divide the animal parts and have a pathway between it, and then you would walk through that.
動物を二つに切り裂いて、そしてその間に道を作って、その間を、まあ、通るということをしました。
And the idea was, you know, may this happen to me if I fail to live up to my part of the agreement.
で、その 根底にある考え方としては、もし自分がこの契約の自分の側の契約条項を守ることができなかったら、自分自身がこの動物のようになりますようにという意味がありました。
Now remember, Abram has just talked about his not having an heir, and then the Lord says, "One will come from your own body." And then Abraham had responded. Abraham had said, "Well, how will I know that I will inherit?"
アブラムは、神に対して私には子孫がいないんですと訴えたときに、神があなた自身から出る子が受け継ぐということを約束されました。そしてそれに対してどうやったらそれを知ることができますかとアブラムが神に聞きました。
And the Lord told him to prepare this animal.
そして主がアブラムにこれらの動物を用意しなさいと言われました。
And it seems that Abram really had this expectation. It seems that way.That he would really expected God to come down and walk through that with him.
アブラムはどうやら、もうはっきりとこの契約の形を取るときに神が下ってきてくださって、そしてアブラムと一緒にこの動物の間を歩いてくださるということをもう確信を持っていたようです。
Remember, in back in chapter 12, the Lord had appeared to Abram.
12章のところでもアブラムは主はアブラムに現れてくださいました。
Well, anyway, Abram is waiting. The sun is going down, and he falls into this deep sleep, and this sense of dread comes upon him.
で、まあ、アブラムはですね、この用意をして、そして待っていました。で、日が沈みかけて、で、彼は深い眠りに襲われるわけですけれども、同時に非常な恐怖感が彼を襲いました。
And God tells him about the future.
そして神がここでアブラムの将来について語られました。
And even explains your descendants, you're going to have descendants, but they're going to be slaves in Egypt for 400 years. And afterwards, I'm going to bring them out and bring them back to this place.
そして、彼の子孫が、400年の間、まあ、エジプトで奴隷状態になる。そしてその後にまたその子孫をこの地に連れ帰るという。そのような将来についてのことを語ってくださいました。
When I look at this episode, it seems to be such a contrast to the first part of the chapter.
この話を見るときに、この15章の最初のところと本当に大きく違いがあるなと思いました。
Because in the first part of the chapter, remember, God comes to Abram and says, Abram, don't be afraid.
15章の最初のところで一節のところで神がアブラムに対してアブラムよ恐れるなと言われました。
I've taken care of you. Don't be afraid.
私がいるから恐れなくていいからと言われました。
And in this part it says great fear as he's having this dream. Great fear comes upon him.
でも今読んだ箇所ここでは非常に大きな恐れというものが彼を襲いました。
Well, I just look at the difference.But I believe that this fear that he's experienced, this is the fear of God.
でもここでアブラムが経験したこの恐れというのは、これは神から来る恐れです。
It's a fear of a that comes in the presence of a holy God when a holy God comes in contact with an unholy people.
この全く清い神とのこの全く清い神と清くない人間が接するときのその恐れというものです。
And you know, in the first part, he seems to be addressing the fear of man, fear of people. Don't be afraid, Abram. He's talking about don't be afraid of the people of this world and what they can do to you.
最初の一節のところでアブラムに恐れるなと言っているのは、これは人々を恐れる必要はないと。この世の人たちがあなたにする何かすることがあったとしても、それを恐れる必要はないというふうに言って神は言われました。
It's not good to fear men, but it's good to fear God.
ですから、人を恐れるのは良くないことですが、神を恐れるということはいいことです。
The problem that most people have is they fear people, but they don't fear God.
でも、実は多くの人たちが人を恐れて、そして神を恐れないという人たちがたくさんいます。
Well, during this dream, Abram sees a smoking oven and a burning torch that come and pass between these pieces.
で、この話に戻りますけれども、アブラムがこの 眠っているというか、その時にこの煙の立つかまどと燃えている松明というのが動物の間を通り抜けてきました。
And it's really important when you look at this story to notice that it's only God who goes through the pieces. Abram is in a deep sleep. He's not walking through this covenant. This is a covenant that God is establishing himself.
でここで大事なのは、神ご自身がこの動物の間を神だけで通り抜けられたということです。この間アブラムはもう深い眠りについていますから、神の方がこの契約をご自身で立てられたということです。
It's as if God is telling him, this is what I'm going to do. I will accomplish this.
まるで神がこのアブラムに対して、これは私がやることだから、私が成し遂げると言われているかのようです。
Now, many years later, God, another covenant will God will accomplish another covenant alone.
で、多くの月日が経って、後に神はもう一度別の神ご自身で行われる契約というものを立てられます。
And that is Jesus will make a new covenant in his blood.
それがイエスがご自身の血によって新しい契約を結んでくださるということです。
His body will be broken.
彼の体が裂かれます。
And just as in this dream of Abraham, it will be a dark time.
そしてこのアブラムがちょうどこの眠りに落ちていたように時のように、もうその時には真っ暗闇になります。
Remember, darkness covered the land for 3 hours as Jesus hung on the cross. It just got darker and darker, and it was just like this. I'm sure there was a dread. There was this, you know, hanging in the air.
覚えているでしょうか。イエスが十字架にかかられていた時に3時間ほど全地が真っ暗闇になりました。もう本当にこのどんどんどんどん暗くなって重い暗闇がその十字架の上を覆っていました。
And this was something Jesus did alone, all by himself.
でこれはイエスご自身がお一人だけで行われたことです。
He was totally alone on the cross.
十字架の上で全く一人でした。
And there he took all of the sin, all of the suffering of all of humanity on himself.
そしてその十字架の上で全ての人類のこの罪とか苦しみというものを負ってくださいました。
And he, what was happening, he was establishing a new covenant in his blood.
そして何が起こったかというと、このご自身の血によって新しい契約を立て上げてくださいました。
And you know the story. Just before he died, Jesus said, "It is finished."
そしてご存知のように、イエスが亡くなられる直前に完了したと言われました。
And he meant it. It is finished.
で、それはもうまさにその通りです。完了したわけです。
He didn't say, "I've started it. I got a good start on it." No, it's finished.
イエスはそこでいいスタートが切れたと言ったわけではありません。完了したと言われました。
He'd done it all.
もうすべてを行ってくださった。
And the only thing left to do is to believe in him.
ですから唯一残っていることはこの方を信じるということです。
To believe in the promise that he's given us.
私たちに与えてくださっているその約束を信じるということです。
And we believe in the promised land, the land he's promised to us.
そして、私たちにこの約束の地を与えると約束してください。
And we're like Abraham. Abram, he's still Abram. We're like Abraham. We're blessed because we believe. We receive his promise.
そして私たちもまたこのアブラハムのように神を信じて、そしてアブラハムと同じように祝福を受けます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we do thank you for.The new covenant that you have given to us.
主よ、あなたが私たちに与えてくださった新しい契約をありがとうございます。
Lord, thank you for your word.
あなたの御言葉を感謝します。
Thank you for being faithful to your word.
あなたの御言葉に対して主が忠実であられることをありがとうございます。
And Lord, we want to be like Abraham. We want to just believe in you simply.
私たちはアブラハムのように本当に単純にあなたを信じたいと願います。
We want to entrust our lives completely into your care.
あなたのその御手の中に私たちのこの人生を完全にお委ねしたいと思います。
We don't need anything this world has to offer us, Lord.
この世が提供してくるようなものは一切私たちは必要ありません。
All that we need is in you.
すべて必要なものはあなたのうちにあります。
And we just thank you.
ですからただ感謝します。
Thank you for the gift of Jesus Christ.
イエス・キリストというこの贈り物をありがとうございます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。